サルベージ考えてなかったな。サルベージの素材あったかな。
でしょ、この後ちょっと
サルベージ新記録じゃないですか、完全に。何サルベージの手出してるん
の。変な話をして。
そうですね、切りそう、切りそうというか普段喋らないこと。お台箱って何ですか。
いや、なんかツイッターのアカウントと連動してなんか
できるんですか。
あるんですよ、そういうのが。
よくわかんないからね。最近なんかあのゲームの、
はい、
ゲーム界のなんか動画もあんま進んでないんですけど、面倒くさくなっちゃったっていうよりも、なんかいろいろね、なんかこう音声のズレとかの直し方とかの技術的な部分で追いつかなくて、あ、折れちゃった。なんかそのね、技術的に追いついてない部分がね、なんか何とかしたいなと思うと、ね、進まないんですよね。結局気になるなって思うところをそのままにして出すっていうのはね、やっぱね苦痛なんですよ。どこかしら。シャフルテーマトーク。イエーイ。
イエーイ。
ネギシです。
サクナイ
です。全然乗ってないです。物欲。
物欲。
今回からこの、
はい、
分かりやすい感じ。今回のテーマは物欲です。物欲の話をしてください。
物欲の話ですね。
シャフルテーマトークとあのテスト会みたいな。
うん、
はい、物欲の話。なんか最近買ったものありますか。
最近買ったもの。
そうですよ、物欲ですから。
本しかないですよ、本当に。
はい。俺最近買ったものはマイクですね。マイク、
ね、
マイクを買ったけど、なんかまあ使ってみたらあんまりでしたね。
何
なんですかね。なんですかね、この前使ってるこのピンマイクの音量の満足なんですよね、うん。なかなかこれを超えるものがないですけど、これだとね気持ち的に雰囲気が上がらないんですよね。
うん、
なんか前はなんかこういう完全にラジオっぽいとかっていうか録音感をしてるって感じがなんか微妙だったんですよ。そんなに力入れてやっても大したもん取れてないよっていうイメージもあったんですけど、うん、最近はその気持ちを上げていくっていうのも必要かなと思ってこういうふうに用意したんだけど、うん、まあ
いざ使ってみたら
やっぱね、あれですね、質ですね。自分が満足できるというか目指してる部分は、音も結局素材、出来上がるものが最終的な素材なので、うん、出来上がるものをもしかしたらまあこのマイクで撮ってもいいものになるかもしれないんですけど、うん、なんかちょっと違うかな。あ、でも iPhone ので撮ったこれも結構マイクいいじゃないですか、うん、でこれで撮ったやつも結局ちっちゃいんだけど音量は大きくしても結構綺麗に撮れてるんで、うん、もしかしたら綺麗に撮ってるかもしれないんですけど、
あれだ、最近買ったやつ、ノートだ。あの結局さっきあの日曜メッセンジャーのバレットジャーナル、
はいはい、ちょっと待ってください。これをあのサルベージで使う空気にしようとしてるのに、
その話をしてはあかん。
日曜メッセンジャーの後に撮ってるのバレちゃうじゃないですか。
そうです。
もうさっき日曜メッセンジャーって言っちゃってるじゃないですか。
あ、
絶対、しかも順番的に日曜メッセンジャーのその話題の方が後に来ます。
カットで、カット。
いやいや、まあこれは面白いんで使うかもしれないです。
カット。
はい。で、何ですか。
で、ノートで、あのね、だった。ぐだぐだになっちゃうの。
ノートね、ノート買ったんですね。
はい、ノート買いました。
謎のノートですね。あれですよね、あの名前を書くと一定時間後に死が訪れるという。
死因は書かないと、あのなんだっけ、 なんだっけ、心臓発作で死亡するやつですね。あのノートに触ると何かよくわからないものが見える、
見えてしまうやつですね。
ですね、
はい、シャクルテマトーク、
イエーイ、
もうイエーイとかね、本当はウェイウェイ、
ウェイウェイ、
他にも何かあったらシャクルテマトーク
一撃違うか
ニョッキなんですよ、もうそういうそういうネタなんですね。ネギシです。言ってください。
そこに入っ
ちゃう。何なんですかもう。
はいはい。
言ってか順番だと桜井さんが引いた方がいいんじゃないですか。
え、あ、桜井です、TV ですね。はい。はい、桜井です。
ネギシです。
今回の、ね、
今回のテーマはっていう。
今回のテーマは疑問。
疑問
です、
はい、疑問についてです。
疑問について、
疑問、前言ってたあれですね、こうしたらいいのになみたいなとか、
うん、
どうだ、なんでこうなんだろうなみたいな、そんなんだっていうのは、それなんか下にうっすら書いてあるのがすげえテスト会見、子供の頃から疑問に思っていることを考えましょう、この前の缶詰の話ですね、
缶
詰だ。
なんかあったかな。何にも思いつかないです。
シャフルテマトーク。ネギシです。
桜井です。
今回の今回のトークテーマは。
はい、
淡い恋、うん、じゃあ淡い恋の話をしてください。
淡い恋の話
もう引いた人が答える流れじゃなくなっちゃいました、
ね、淡い恋、もうなんかどっかで話した気がします。
どっかですか？
あ、なんか小学校の頃の、
小学校の時にこう公園に呼び出されてずっと手を舐められるっていう話。
え、気持ち悪い。何それ。
なんかそんなのありましたか、タンポポ。
耐えられない。
そういう話。淡い恋ですから別に思いが届かなくてもいいんですよ。だから恋愛とかになっちゃうと実際にこうなんか起こったことになってくるとやっぱり限られちゃうじゃないですか。でも淡い恋はただ単純に思ってたり。誰かが誰かを思ってる話とかでも別に構わないと思う。
それは二次元でもいいんですか？
二次元でもいいんじゃないですか？
二次元でもいい
んじゃないですか？対象が二次元だと恋ではないって言ったらいろいろこう問題が
、うん、淡い恋ならたくさんしてますよ、そりゃ。
淡い恋ですか？
二次元ですから。
二次元ですから
次元を超えることはできない。
次元を超えられないからこそ淡い恋なんです。
次元を超えられないのに向こうからは一方的に愛情を伝えられるこの苦しみですよ。
そうですね、そうですね。
ね、今ハマってる A3、 ま
あ、A3 っていっぱいいるじゃないですか人。
いや、いっぱいいますけどその中で推しがいるわけですよ。
そうですか、そうですか。
すごい適当。
余裕で話してても構いません。
いや、そのね、
俺ツイッター見てる。
七尾大地っていう子がひどすぎる。
何ですか？
ひどすぎる。いや、なんか本当最近気づいたんですけど、
はい、
妹は割となんかあの兄貴タイプが好きで、うん、私は弟タイプが好きなんだって。なんか世話焼きたくなる。タイプらしくて、
まあ、でも
最近気がついて本当に。
だから多分そういう部分が養われてるんじゃないですか、お互いに。
ああ、かもしれないですね。
だからそれが心地いいと感じちゃうというか、うん、それが自分のあるべきポジションというか
立ち位置みたいな。
そうですね、なんでそうなっちゃったんですよね。だからそういうのにいろいろこう対応できるようにいろんなキャラクターがいて、うん、いろんなタイプがいて。
そうなんですね。だから妹も A3 ハマってて。
そうですね。
だから妹すごいなんかあの仕方ないよな、世話してやるよみたいなタイプが好きなんですよ。
そうですね、世話してくれないと
生きていけないタイプ。
楽しくなっちゃうんですね。
私はもうね、その、
まあまあまあ、
世話したくなるタイプ、まあ、ちょっとなんか欠けてるところがあるともう、まあ、あーって近寄りたくなっちゃうんですよ。
なんだかんだ言って世話してるイメージはありますね、確かに桜井さんは。で、妹さんはまあ妹さんはそんな感じですよね。なんか世話を焼かないと大変そうな、自分ではすごいしっかりしてて理解してるみたいな、
そうなんですよ、
キャラなんですけど、
しっかりしてるように見えて中身は本当グダグダなんで、
あのちょっと目が離せないなとは思いましたけどね、まあでも周りは全員世話を焼いてくれる人じゃないので、対立もあるかなと思って大変な思いもするかなとは思いますけど、ね、しかもタイプ的にこう自立して、だから自分の意思で自立してて、自立することがもうちゃんと してることなんだって思い込んでるというか思ってる、まあ、そういう呪いに引っかかってる人からすると、そういうなんか世話を焼いてもらって立ってる人間が許せないっていう人も多分いると思うんですよ。
そうですね、私も割となんかずっと一緒にいるからそれに疲れちゃうんですよ。
別に
世話焼いてる。
でも多分桜井さんの場合は世話を焼いてるのも自分の意思でやってると思うんですよ。だから本来は、あ、よく前になんかね、あのいた子でこうダメな彼氏がいたんですよっていう、そのこの家に転がり込んできて何にもしないという、でも付き合い始めの時はやっぱりお互いそういう空気になるから世話を焼くわけですよ、でも世話を焼いて、そのいい感じの時は世話を焼くけど、だんだんだんだんかったらくなってきちゃったっていうか、大変負担に感じてきて、だからそんなに気持ちが落ち着いてくると負担に感じてきてっていう感じだったんだけど、でも本来はその世話を焼くという行為は自分がやってることだから、最初からやってなければ向こうはやってくれてない状態だったわけじゃないですか、それに対してやってあげたっていう行為を加えてるのはその人なので、それを相手がやらせてるっていうふうに考えるのは違うんじゃないですか、やるんだったらずっとやらなきゃ意味がないし、逆に最初やってて途中からやれなくなりましたってなった時にやらなくなっちゃったって思わせるっていう、そのリスクがあるわけじゃないですか、だからだからこそ最初に世話を焼くっていうのはちょっと考えないといけないんですよっていう話をしたことがあるんです。やるんだったらずっといるつもりでやる、やらないんだったら最初から手を出さないっていうのは女性はね、割とね世話焼いちゃうタイプの人が多くて変なのに疲れちゃうとかっていうのはあるんですけど、その本当の意味で優しさってどこなのかっていう考えた時にそこは重要な、まあでもただ家族なんで
結局そうなんですよ、家族だから
焼かざるを得ないっていう、
焼かざるを得ない。
そうです
ね、でうちの場合は結局親がもう離婚して別々で、で、あの母親も定職に、まあパートというかそういう感じでついてるん で父親はもうあんまり頼れないんで、だからこう、まあ、必然的に一番一緒に暮らしてるんで、一番近くにいる人間がこまごまとやらなきゃいけないというか、
淡い恋の話で
してないですね。
いや思い出したんですけど、まあ、淡い恋じゃないかもしれないですけど、今の話の流れで思い出したんですけど、昔、まあ、部屋を借りて住んでた時があって、まあ、男ばっかりですよ、その時は。あの男ばっかり3人で住んでたんですけど、その時にね、やっぱりね、同じようにあの世話を焼かれるタイプの女の子がいたんですよ。でその子をこう止めたりとかしてた人がいて、でなんか理由はなんかその子が家に帰りたくないとか、家 その家庭環境がどうこうっていう話をしてたんですよ。別に虐待受けてるわけじゃないですよ、なんかうまくいかないとかそんなんで、まあ、夜遊びしてるわけではないんですけど、まあ、そんなギャルっぽい子じゃないんですけど、ただねそれでみんなでちょっと考えようよみたいな感じでその男の人が言ってたんですよ、あの、まあ、ルームメイトですよ。ただ俺からすればで、ただその子のことがもう好きで守りたいっていうんだったらまだわかるんですけど、なんかそういう感じでもないっていうか、まあ、そういうのもあったのかもしれないんですけど、ただ 親切でやってるんですよっていう体でその子を保護してるんですよ。でも実際にそのなんかその家族とその子の関係性っていうのは分からないし、その子が言ってるだけかもしれないじゃないですか、でなんかその本当に困ってて手を差し伸べてるっていう感じでもなくて、ただ単純にその子 その家での助長になっちゃってるだけっていうのがあって、俺はその時にそんなダメに決まってんだろって怒ったことがあったんですよ。なんか親はだと心配して連絡してんのに、なんか帰りたくないからっていう理由でなんかこう部屋に男の人しかいないところに女の子を連れ込んで、別に何かしてるわけじゃないけど別に、まあ、俺は関係ないんだけど、やっぱりなんかちょっと違うんじゃないかなと思ったん
ですよ、う
ん、
まあそうですね、
まあ、いわゆるそのお店とかやってるお店のスタッフの子みたいな感じだったんで、でも、まあ、完全に多分安全だと思ってるから世話になって、だからいわゆるなんですかね、面倒見させるタイプの子ですよ
そうですね、
だと思ったんですけど、
なんかこうそういう人ってこうなんだろう、世話焼き、通常の優しさって多分厳しさも備えてると思うんですけど、そういうなんだろうな、世話をしてくれる人を見つけるのうまいですよね、
うん、そうですね、てかまあ多分手当たり次第で、そういう人、手当たり次第って言い方変ですけど、こうダメだなと思った時に聞くのが早いので、こうガチッと来た時にはあ、これ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫からずっと残っていくっていう感じだと思うんで、まあ、その時はね、さすがにちょっとね、
そうですね、多分厳しく言うしかないですよね、
いやと思って、まあ俺は結局その時の、その時点でもう今の奥さんとかとも付き合ってたんで、女の子がさ、なんかちょっとね、そのルームシェアしてるところにちょっとこうあんまりこう自由に入ったりとかするっていうのも、だから俺だって奥さん呼ぶときはちゃんと俺がいるときにちゃんと呼んでるわけで、まあ、いないときに来てるってことはないけど、でも夜中ね、やっぱりこっちも生活があるのに全然関係ない人がふらっと来て、
そうですね、
なんかねえって感じですよ、しかもそれが家での助長になっちゃうと、1日保護するとかそういうレベルだったらまだいいんだけどね、あれがちょっと違うんじゃないかなと思ったんですよね、って何の話
淡い声じゃないですね、淡い声か、今急にちょっと思い出したんですけど、
あ、いいですよ、全然別にこれで1本で撮れてもいいんでそしたらシャッフルテーマトークします
急に
でこれ結構本数的には撮れてるんで、サルベージ的には10分から15分ぐらいで撮れて大丈夫、
何年前だったかな何年前かに、まあ、一人先輩がいたんですけど、その先輩が、なんだっけな、毎朝結構大型のバイク、
はい、もうだから分かりました、
ですけど
まあいいや、とりあえず、
いや、そう、なんかバイク乗る人は割と好きなんですよ、で、まあなんていうの、
もうね、それ苦しいですよ、ちょっと
苦しい
苦しいです、聞くのがというか、淡い恋でその話が出てきちゃうと
うわ
辛いですね、俺は、というのは、そっち側の男の子側の方から聞いてる
だからもうこう自分はなんか遠くから見てるのが好きだったんで、わーって感じですね
まあすごい、俺はなんかね、前にいたポンコツさん、またポンコツさん出てきちゃうんですけど、ポンコツさんにも勧めてたんですけど、まあ全然ポンコツさんにはまあいいと思いますけどって感じで、まあかっこいいとは言ってました。ポンコツさんってわかりますよね。
わかります
ポンコツさんはね、なんかこう狭いコミュニティの中で、こっちがダメだったらこっちこっちがダメだったらこっち、まあ、そういう感じじゃないんだけど、誰かと付き合っててダメになって、でその中から、まあ、もちろんモテるというのもあると思うんですけど、そのコミュニティの中にいる、同じサークル内にいる別の人とも付き合えるようなタイプの人だったので、 あんまりこだわりがないといえばこだわりがないという人なんで、逆に言ったら、まあ言ったんだけど、そういうこだわりのない人っていうのは周りからもちょっとやっぱ低く見られちゃうので、あんまり良くないよって言ったら、最終的にはそれを全て包み込めるような人とお付き合いして終わってたっぽかったんだけど何の話って
私のようなね、こうゴミクズというような人間に優しくしてくれる人って、
その時は多分桜井さんのポジションがすごく良くなかったと思う
すごく良くなかったんで、だからちょっと優しくされるともうブワーってなっちゃう人間だったんで、
そうですね、全力で多分こう、まあね、なんですかね、距離をグッと置いた瞬間っていうのが多分あったと思うんですよね。
そうですね。いや、なんだっけ、そのポンコツさんともなんか話をしてたんですよ。かっこよくないですかっていう話をしてて、
そうですね。俺はあのその子とまあ仲のいいグループの、うん、どちらかというと、まあ、桜井さんを攻撃する人間ともう話があったんで、
はい、
そっからも聞いてたんで。ちょっとまあでもその人本人が桜井さんのことを強く悪く言ったりとかいうのは聞いたことないんですけど、うん、まあ、そういうこと言う人じゃないじゃないですか。
そうですね、
だってみんなを守る職業に就いた人ですから、
はい、あの優しい人なんで。
でもな、まあ淡い声なんで、
まあ惚れざるを得なかったなっていう感じの声でした。はい、
ただまあね、はい、結局こう外から見てバランス的にどうなんだって思う人はいると
食べられない。
まあしょうがないし、憧れるのはいいことなん
で、まあ憧れです、
誰でもいいことです。ちょっと声乗せておきますか。
いいです。
これすごいじゃないですか、このすごいマイクあるじゃないですか。これここで撮ってるんですよ。これ、ね、繋がってないんです。
中古書店夕闇堂。